エピローグ。感性豊かに生きるためのお金との付き合い方。その1。お金に向き合う感情を見つめ直し、お金と人生の関係性を再構築する。レッスン1からレッスン5までを読み、このエピローグにたどり着いたあなたは、価格とお金についての概念が今までとは随分変わってきたのではないでしょうか。最終章のエピローグでは、感情価格という観点から、感情とお金の関係性をお伝えした上で、値決めができないあなたに、これからのお金との付き合い方を解説していきたいと思います。お金に対する考え方は、人生の価値観そのもの。私は幼少時代、貧しい家庭環境で育ちました。ですから、お金というものは、自由を手に入れる最適なツールであるという認識を小さい頃から持っていました。私にとってのお金の対価は自由だったので、それを手に入れるために必要な量を稼げればそれでいいと思っていたのです。ですので、私の稼ぎ方は、ただ闇雲に天井なく稼げばいいということでもなく、自由で楽しくがモットー。そして稼いだお金は、いつでもどこでも会いたい人に会える自分になりたいという願望を叶えるために使っています。つまり、お金は使うために稼ぐと決めているのです。それというのも、自分軸や自分の人生のポリシーに沿った形でお金を使わないと、こんな残念な事象が起きてしまうからです。例えば、お金を稼ぐことが目的になってしまい、心は疲弊しているのに、目標金額を追いかけて稼ぐことに奔走してしまうとか、必要以上に自分を卑下して、安ければそれだけで喜ばれるに違いないと勘違いして、自分で自分の価値を下げてしまうとか、同じような立場で活躍して稼いでいる人を見ると、羨ましいと嫉妬してしまい、同時にそんな自分を自己嫌悪してしまうとか。このようなお金に対する感情の悪循環のスパイラルからは、もう抜け出しませんか？お金。これは価格や値付けも含みますが、このお金に対する向き合い方を変えた方が、人生楽しく過ごせます。それくらい重要度が高いものでもあり、しかもシンプルな考え方でもあります。お金にはその人の感情が反映された価値が定義づけられるのです。お金について考えるとき、人によっていろいろな感じ方はあると思うのですが、私の個人的な感覚は、お金はその人の感情価値とイコールだと感じています。つまり、エネルギーに等しいと思っているのです。例えば、わかりやすい例で言うと、お金の持つバリュー、価値です。お金があれば、物が買えます。これもお金が持っているバリュー、価値ですよね。しかし、これは時代や国をまたぐと簡単に変わってしまうものなのです。またお金に対して暗い思い出があると、お金には何の罪もないのに、お金は汚いという極端な思想に走ってしまう人もいます。その人の負の感情、イコール負のエネルギーがお金に乗ると、お金はその人にとって汚いものと定義づけられてしまいます。つまり本来はお金そのものには実体がなく、その人が感じているエネルギーが形になっているのではないでしょうか。お金によって人は自由にも不自由にもなります。いくらお金があっても不幸だと感じる人は不幸だし、少ししかお金がなくてもその人にとって満ち足りた量だと感じることができればその人は幸せです。感情価格の領域では お金をご自身のエネルギー価値と捉えると、随分生きやすくなるのではないかと感じています。その2、お金とは、買う人と売る人の感情エネルギーの交換の証。では、先ほど言った話を踏まえて、感情価格の値決めについて、もう少し深掘りしましょう。お金イコール商品サービスの対価は、お金、価格という物質を媒介していますが、単純に考えると、売り手と買い手のエネルギーの交換がされているだけです。つまり、より幸せなエネルギーを買い手が与えるなら、受け取る方も幸せなエネルギーを受け取ることができるんです。では、幸せなエネルギーの正体は何なのでしょうか？それは、相手を幸せにしたい気持ちです。だから、売り手が相手をどれだけ喜ばせようかを考えて構築して作った商品やサービスは、その喜びのエネルギーを受け取る買い手が喜ぶから、幸せのエネルギーの交換が成立するのです。逆に、売り手が自分本位の商品、サービスを作ると、買い手は喜びを感じないから欲しがらない。つまり、売れないという状況を作り出すことになります。あなたの商品は高いから売れないのでしょうか？今一度この話をテーマに挙げてみましょう。あなたの商品は本当に高いから売れないのですか？いかがでしょう？もちろん、市場価格とか競合環境とか、時代の波に乗っているかどうかとか、外的な要因もあります。しかし、あなたに今一度考えてほしいのは、高いと感じているのは、あなたのクライアントさんの感情だということです。つまりお客様の感情で高いと感じているなら、こんな可能性が高くなります。納得してもらえるだけの価値をあなたが伝えきっていない。お客様が価値と比較して高いと感じているなら、こちら側にはその感情を動かすだけの情熱も必要になります。なぜならお金の価値は感情エネルギーの交換で成立するからです。売れなかった要因、9割がお客様の認知、理解不足。私のクライアントさんの売れなかった要因を紐解いていくと、経験則にはなりますが、9割近くがお客様の認知や理解不足にあると感じます。この本でもすでにお伝えしましたが、クライアントさんが告知したら売れなかった商品が、全く同じ内容、価格にもかかわらず、私が告知を手直ししたら10倍近く売れたという事例がそれを物語ってますよね。確かに言葉のセレクトは私の方が経験豊かなので、引きの強い文章が書けているということはあるんでしょう。しかし、根本的な課題はそこではありません。お客様への愛、イコール、幸せにしたい感情のエネルギーの表現の仕方なのです。売れないクライアントさんは自分の商品の良さを自分視点で語って告知します。売れる表現ができる私はお客様にとっての商品価値をお客様目線で語って告知します。この視点の違いがそのまま感情価格に反映されて販売結果に現れるのです。売れない人の告知文章を見ると十中八九その人の売りたいモードが全開の文章になっています。ご本人が意識していなくても、読み手が読めばそう感じるであろう、負のオーラが文章全体を支配しているケースが多いのです。たとえ無意識でも、自分中心の文章になっているということなんです。これって怖いと思いませんか？だから、こんな手順で考えましょう。まず、値段を決める。 値段を告知するときは、自分自身の感情に向き合う。さらに、お客様の感情が喜びの方向に向かうかどうかを軸にする。売れないときに真っ先に見直すべきは、価格ではなく、ご自身のお客様の感情の方向です。喜びを与える商品設計になっていないのであれば、まずはそこに手を入れた上で、200% 幸せな未来を手に入れることができるお客様の姿にフォーカスした伝え方が必要になります。その3、感情価格でお金に執着しない幸せなお金の流れを作る。お金は感情と密接に絡むというお話をしました。それゆえ人によってはお金は執着も生み出します。特に飢餓的な状況に陥った人ほどトラウマと執着が強いように感じています。私もお金には苦労しましたが、そこまで執着せずに済んだのは反面教師がそばにいたからだと思います。それは私の父親でした。今から思うと、それは私の感情価格を決定づける上では、逆に幸せな出来事だったと振り返ることができます。お金に執着する意地汚い父親の姿を見て育った私。少しだけ私のお金に対する過去の感情をお話しさせてください。お金と感情は、密接なものであるという持論を私が語ることができるのは、実感として幼少期にそんな体験をしたからだと思います。子供の頃、私はお金に執着する意地汚い父親が大嫌いでした。だから自分はお金に執着しない人でいることが、父に対するアンチテーゼ、つまり父親の人格を否定するという、私の精一杯の反抗だったのかもしれません。つまり、お金に執着する、イコール大嫌いな父と同種類の人になるということが強烈に嫌だったので、真逆な思考に振り切ることになったのです。父は仕事にも怠惰でした。ちょっとだるいと言っては家でゴロゴロして、自営業をいいことに自由気ままに気まぐれで仕事をする。いや、仕事をしたふりをする。お金を楽に稼ぐことに執着するから、パチンコなどのギャンブルにはまる。短期で頑固な気質のため、取引先とすぐに喧嘩をするからリピートにもならず、雇った従業員にもすぐに辞められて、いつも一人で仕事をやるしかありませんでした。ただ、変に口がうまいので、金融機関も最初は騙されて融資をしていたんです。ところが、自転車操業であることが分かってからは、融資も停止になり、月末はいつも金融機関からの入金催促の電話が鳴り止まず、私は黒電話のベルの音が嫌いになりました。子供心に、なんで返せない借金を重ねるのだろう。なぜ自分が返済滞っているくせに、銀行に対して逆ギレして横柄な態度が取れるのだろうか、と思っていたものです。そんな父ですから、当然ずる賢い人には、いい話があるからとまんまと騙されて、さらに借金が増えていく状態が繰り返されていたのです。だから自然と私は、お金に執着する人は、父のような性格が悪い人という刷り込みがされて、自分はそんな人間にならないと心に誓って生きることになりました。それで私はお金に執着しない人になっていったのだと思います。ケチな人と与える人との根本的な違いとは何でしょうか。何でもきっちり割り勘。自分は絶対に損をしないようにお金勘定をする人は、結果として目に見えない幸運をつかみ損ねている人が多いように感じます。逆に損得勘定抜きで、この人を応援したいから応援するという気持ちからお金を使うことができる人は、巡り巡って人にも応援されて、 豊かな人生を送っている人が多いと思うのです。つまり、お金という目に見えるものだけに執着する人は、結果として目に見えない部分で損をしていて、最終的には目に見える形でも損する人が多いと感じています。例えば、集客の設計をするときにもその思想は影響を与えます。お客様が喜ぶ無料配布のアイテムや無料面談などを全体設計の中で組み込むこともあります。それはその後ろにある商品のライト版を試していただくことで、本命商品を購入していただく後押しをするために設定するものです。ところが、ケチな人はこのような場面でも損得感情が働きます。そんな貴重なものを無料であげてしまったら、お金を払ってもらう人との差別化ができなくなります。または、お客様を喜ばすちょっとしたサプライズの演出の提案も、お金がもったいない、時間がない、面倒くさいと、しぶしぶ取り組む人もいます。このような人は、必ず自分がプラスでいられる状態でしか勝負をしたくないのです。しかし、お金を持ち出すことを極端に恐れたり嫌がったりする人は、それだけで活動が制限されてしまいます。うまくいっている人ほど、赤字やリスクを取ってでもお客様を喜ばせる方法を必死に考えます。もしもあなたがお客様だったとしたら、どちらの売り手から商品を購入しますか？ケチな人の行動は、外から目に見えてわかるものです。自分の思考がそのまま外界の自分の姿を作っていると思って間違いありません。お金に執着しすぎる人イコール、少しの赤字でも嫌がる人は、結果として大きなチャンスと幸運を逃しているなぁと感じるシーンが多々あります。無料で300人の面談を行った先に見えたものとは？私がコンサルタントとして活動し始めた当初、どのようなサービスであれば皆さんが喜んで買ってくださるのかを思案していた時期のことです。私は活動の基本を現場主義としているため、お客様の本音はお客様に聞かないとわからないという考えで動いています。そこでまずは、声を聞くことを第一優先にしようと、ある法人様のセミナー終了後にアンケートを取ることにしました。教室の先生のお悩みに、無料で15分の面談、または動画でのご回答をするというプレゼント付きです。これは参加者の皆さんに喜ばれて、300人のお悩みのデータが揃いました。とはいえ、300人に回答するのはそれなりに大変でした。皆さんのご理解をいただいて、最後の回答が終わるまで4ヶ月ほどかかりましたが、すべてご回答させていただきました。この対談やアンケートの結果から、本当に求められている商品やサービスが分かったので、この声をもとに作り出した講座が、リビング企業アカデミーという、ウェブ集客をサポートする初めての講座です。今でも人気の講座で、たくさんの先生の事業成長のお手伝いをさせていただいています。ちなみにこの講座は、7年にわたって売上高で5000万円以上のお申し込みをいただいています。無料のヒアリングから5000万円を生み出しているのです。お金に執着がないことと、お金を稼がないということは別物です。私は必要なところでは時間もスキルも使って、無料でもお客様の本音を知るために動きます。このような調査のために、自分の体や時間を使うことについては躊躇がないのです。ただし、調査が終わった後、皆さんが心から欲しいと思っているものを商品化するときには、その欲しがられている度合いに合わせて正当な価格をつけます。自分が差し出すのが先、赤字になっても構わない。お金に執着がある人は、なんとか自分の痛手がない状態で設計しようとします。もちろんそのこと自体は否定はしません。 考え方の一つとしては大切です。しかし、少しでも損することを嫌がる人は、新しいことへのチャレンジを極端に怖がってしまいます。結果、なかなか前に踏み出せないし、安全領域で堂々巡りをして、根付けもできなくなります。考えてみれば、あらゆることがすべて、全く痛手がない状態でうまくいく保証はないのです。特に新規開業、新規事業の場合はなおのことです。一度で成功する確率の方が低いのは当然です。そんな時には、自分がまずはリスクを取ると決めていると、チャレンジに対して躊躇がなくなります。ノーリスクで全てがうまくいくほど事業は甘くありません。大きすぎるお金への執着はチャレンジを妨げます。幸せなお金の流れはあなたの心の中からスタートします。差し出すのが先、受け取るのが後と考えることができると、根付けに対する迷いもかなり吹っ切れるようになると思いますよ。その4、勘定価格のシンプルな決定法は、あなたのお金の器を知ること。皆さんは、お金を受け取る器の大きさという言葉を聞いたことはありますか？ご自分はいくらくらいならビジネスの対価として躊躇なく受け取れるでしょうか？人によっていろいろな金額が思い浮かぶことでしょう。500万円？1000万円？それとも1億円？いくらなら躊躇なく受け取れますか？これがその人のお金の器です。お金の器が大きい人ほど、自分が好きなことをしてお金を受け取って、周りの人にもその豊かさを分け与えているものです。お金が減っていくことにフォーカスしないで、増えた精神的な豊かさにフォーカスしています。大きなお金を受け取る人ほど、フロンティア、開拓者精神があり、社会の荒波にも勇気を持ってチャレンジできるのです。一部の人から何を言われても、人のためにこれは絶対に必要なサービスだと確信して行動できる人は、勇気あるチャレンジャーです。そしてそんな人のところには、自然とお金が集まる傾向があります。きっと、お金にも感情があって、そんな人を応援したいと思うからではないかと、個人的には思っています。大きな器の人には、大きなお金が入ってきます。ただし、その分、本人に自覚がなくても、障害に立ち向かい、チャレンジをしている可能性があるんです。お金の器の大きさを知れば、居心地の良いお金を受け取れる。お金の器が小さい人は、自分にとって恐怖を感じるぐらいの金額は受け取れないものです。もちろん個人差があるので、器が大きければ全て良しというわけでもありません。その人にとっての適正値が良いのです。ただし、もっと多くの人を喜ばせたいと思うと、おそらくその状況に合わせて、受け取る金額を大きくする必要がありますよね。つまり、自分が大きなお金を受け取る覚悟と準備をする、イコール、お金の器を大きくする、その必要があるのです。それはその人にとっての必要な時期が来た時で良いと思います。実践しやすい小さな金額から感謝して受け取り、必要に応じて徐々に器を大きくして拡大していけば良いでしょう。大切なのは自分のお金の器の大きさを知ることです。そして自分の感情も相手の感情も喜ぶ価格、すなわち勘定価格で値付けをして自分もお客様も幸せになるお金の循環ができることが大切です。商売は搾取で成り立つものではありません。売り手と買い手の立場は同等です。幸せなエネルギーの交換の媒介に、お金というツールがあるだけです。 そしてあなたがお金に対してネガティブな感情を持っていると、その感情と一緒にネガティブなお金が相手に流れていきます。これはとても残念なことだと思いませんか？お金を受け取るときには、幸せな気持ちで感謝とともに受け取りましょう。つまり、そのような気持ちでお金を受け取るためには、売り手であるあなたは最大限の喜びをお客様に届ける必要があります。これが幸せなお金の循環です。感情価格の値決めは、お金の器の大きさと連動します。そして感情価格は、相手との関係性において決まるものなのです。では、結論を言います。買う相手が幸せを感じて支払うなら、いくらでも正解。あなたが決める感情価格は、実はこれで良いのです。エピローグ、感性豊かに生きるためのお金との付き合い方。